逗子の自然を未来につなぐ、今知ってほしい外来植物のこと。外来種という言葉から何を思い浮かべますか？外来種は人間の活動によって他の地域から持ち込まれた植物、動物のこと。今月は外来植物に焦点を当てて、逗子の自然について考えます。問い合わせ、環境都市化。どうして今、外来植物？在来植物が生育している地域に外来植物が入り込むと、繁殖力の強い外来植物が在来植物の生育場所を奪ってしまいます。それにより、植物だけでなく動物なども含めた元々の生態系に影響が出る可能性があります。現在市内では特定外来種など数種類の侵略的な外来植物が確認されています。これらの外来植物は繁殖力が特に強く注意が必要な種類ですが、今の段階では群生している場所は少なく危機的な状態ではありません。しかし、このまま何も対策せずにいると、昔からの逗子の生態系が崩れ、生物の多様性が失われてしまうかもしれません。そうならないためには、外来植物の特性を理解し、生育地を広げないための適切な行動が必要です。タンポポの花と風に飛ぶ綿毛のイラストが添えられています。市内で見られる外来植物。市内ではまだ大きな広がりを見せていない特定外来種や、街中でよく見られる野生化した外来植物などを紹介します。侵略的な外来種。自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かす恐れのある外来種。ランタナなど、環境省の生態系被害防止外来種リストに掲載されている植物。特定外来種。侵略的な外来種のうち、特に注意しなければいけないものとして、法律で指定された外来種。植物は19種類が指定されていて、栽培や保管、運搬などが制限されています。野生化した外来植物。外来植物の多くは社会活動が活発になった明治以降に展示用や食用、研究用に移入された植物です。市内でもそうした外来植物が野生化していますが、そのほとんどが在来植物と共生しています。そのような外来植物は引き抜いて駆除する必要はありませんが、人為的に広がることがないよう、むやみに移動させたり植えたりしないようにしましょう。大庭ゼキショウ。開花時期、4から6月。草丈、20から30センチ。特徴、花は小さく淡い青紫色。道端や草地に多く見られます。多年草。原産、北米。写真、説明。先が少し尖っている6枚の花びらを持つ薄紫色の花で、花の中央は黄色です。説明終わり。姫踊り子草。開花時期3から5月。草丈10から30センチ。特徴、淡い赤紫色の花をたくさんつけ、道端で見られます。越年草。原産、ヨーロッパ。写真、説明。向かい合った葉が茎に段々についており、その先端に淡い赤紫色の小さな花がついています。説明、終わり。白雪下し。開花時期4から6月。草丈20から40センチ。特徴、 花は白色、地下茎を伸ばして広がります。多年草、原産、中国東南部。写真、説明。やや丸みを帯びた五角形のような白い四枚の花びらを持ち、中央のおしべは黄色です。説明終わり。夕化粧、開花時期5から9月、草丈20から60センチ。特徴、花の色はピンク、道端などで昼から夜間にかけて咲きます。多年草、原産、南米など。写真、説明。先の丸い4枚の花びらを持つピンク色の花が、細い茎につく葉元に咲いています。説明終わり。ランタナ、表紙の写真。開花時期5から10月、草丈30センチから2メートル。特徴、花色はピンクや黄色など、多くの園芸品種があります。常緑低木、原産中南米。写真、説明。ピンクの小花と黄色い小花が集まって、半球状の形をなしています。説明終わり。増えたら困る外来植物。大金桂菊。開花時期5から7月。草丈30から70センチ。特徴、花は黄色で中心部も同じ色。繁殖力がとても強く大きな群落を作るため、生態系へ大きな影響があります。多年草、原産、北米、特定外来種。写真、説明。一面の大金桂菊の野原です。黄色い花びらの先がギザギザで、コスモスのような花がクローズアップされています。説明終わり。荒地ウリ。開花時期8から10月、草丈数十メートル、特徴、トゲのあるつるを伸ばしながら、他の植物を覆い尽くして光を遮るため、他の植物が生えなくなります。一年草、原産、北米、特定外来種。写真、説明。崖地を覆い尽くした荒れ地ウリです。細い切れ込みが入った手のひらのような葉がクローズアップされています。説明終わり。長見ひなげし。開花時期4から5月。草丈20から60センチ。特徴、花は淡い赤色。他の植物の成長を妨げる成分を地中に出します。原産、地中海地方。写真、一株の種子は約16万粒以上になるなど、特定外来種ではないが影響が大きい。説明、淡い赤色の長見ひなげしの群落です。先の丸い4枚の花びらを持つ花がクローズアップされています。説明終わり。担当者からのお願い。生態系に特に影響を及ぼすのがこの3種類です。群生しているところを見かけたら市へ情報提供をお願いします。環境都市課、鬼木主事。作業着を着た鬼木主事の写真が添えられています。特定外来種などを広げないために、広げないための行動を。特定外来種などの駆除は、抜き取りや刈り取りが基本。抜き取っても土の中にたくさんの種子があったり、刈り取っても地中の根は生きていたりするので、しばらくするとまた生えてくることがあります。根気強く駆除を継続することが大切です。侵略的な外来種の栽培は気をつけて。侵略的な外来種の中には、花が綺麗なため、 観賞用として販売されているものもあります。自宅で栽培する場合は、生態系に影響を与える可能性があることを忘れず、むやみに移植したりせず、また種子が周囲に広がらないように注意して育てましょう。外来種はすべて駆除が必要。外来植物のすべてが繁殖力が強く、在来植物を追いやってしまうということではありません。ヒメオドリコソウのように身近な自然とうまく馴染んでいるものもあります。ただ、むやみにその種を他の場所に植えたりすると、生育地を広げることになります。その場所の植物や昆虫などに影響を与える可能性があるため、注意してください。外来種の被害を予防するための三原則。1、もともと生育していない地域には入れない。2、育てている外来種を捨てない。3、生育しているものをこれ以上広げない。駆除の方法。ステップ1、根元から抜く。根が残ると再生するため、根元から引き抜きます。イラスト、説明。根を残し、花の茎から折る、バツ。スコップなどを使って根元から引き抜く、丸。イラスト、説明、終わり。ステップ2、その場で枯らして。密閉できる袋に入れ、数日間、天日にさらして枯死させます。イラスト、説明。ビニール袋に引き抜いた草花を入れ、口を閉めた状態で日光に当てています。イラスト、説明、終わり。ステップ3、草、葉、植木ゴミへ。草、葉、植木ゴミの収集日にゴミステーションに出します。イラスト、説明。ゴミステーションと書かれたネットの前に草木の入った袋が置かれています。イラスト、説明、終わり。在来種も外来種も植物を観察してみよう。自然が身近にある逗子では、山はもちろん、住宅街を歩くだけで、様々な植物に出会えます。草花が芽吹くこれからの季節に、植物観察に出かけてみませんか？ペットボトル、長袖シャツ、長靴のイラストが添えられています。見るだけでなく、触る、匂いを嗅ぐなど、五感を使って観察しましょう。虫眼鏡、ルーペなどを使うと、いつもと違う視点から観察できます。写真が3枚あります。写真1、説明、しゃがみ込んで植物を観察する子供です。説明終わり。写真2、説明、草原で虫かごを首から下げた男の子が地面を指さしています。それを隣にいる女の子が見ています。説明終わり。写真3、説明、ブロック塀沿いに咲いている花を前に、かがみ込んで観察する女性、その周りで覗き込んでいる親子連れです。説明終わり。インタビュー。環境保全活動から見えてきた多様な植物、生き物があふれる逗子の自然。今の豊かな自然は昔の人から受け継いだもの。私たちはこの自然を壊すことなく次世代につないでいかないといけない。と話すのは、池子の森自然公園世話人会のメンバーとして活動する大塚さん。世話人会は、池子の森自然公園の自然を守りながら、もっと多くの人に利用してもらおうと、自然観察会などのイベントを開催している団体です。 池子の森自然公園は長い間ほとんど人の手が入らなかったため、野鳥や昆虫、水生生物だけでなく多くの植物が自然のまま残されている公園。二輪草や関東カンアオイなどの在来種のほか、多くのランの仲間が見られます。多様な動植物が育つためには緑地の広さも大切な要素です。池子の森は周りに双子山などの山々が続き、緑が連続する恵まれた環境。そのため、豊かな自然が育まれてきたのだと思います。一方、近年はこれまでとは違う植物も見られるようになったといいます。外来種のセイタカアワダチソウが繁茂したときは、多くの市民の協力を得て、一斉に駆除したそうです。逗子は海と山に囲まれているため、外来種が持ち込まれにくい環境といえます。だからこそ、これ以上外来種を侵入させない、広げないという意識を一人一人持つことが、現在の豊かな自然環境を守ることにつながるのではないでしょうか。私たちは多様な生物により成り立つ自然から多くの恩恵を受けて暮らしていて、動植物が少なくなれば、それだけ受ける恵みも少なくなってしまいます。私たちの生活に恵みをもたらす生物多様性を失わないためにも、多くの人に自然に関心を持ってもらいたいです。池子の森自然公園世話人会大塚ひろみさん。赤いウェアを着た大塚さんの写真が添えられています。行って広い自然を感じよう。自然豊かな池子の森自然公園。多くの人が自然に親しむことができるよう、現在は土曜日、日曜日、祝日に加えて、水曜日も試行的に開園しています。豊かな自然を未来へと引き継ぐためにも、しっかりとルールを守って利用しましょう。問い合わせ、緑星課。池子の森のルール。今ある自然を守るために、動植物を傷つけないで。動植物の採取や持ち込みは禁止。虫取り網や虫かごなど採取に関わる道具の持ち込みは禁止。飼えなくなったペットなどを離さない。釣りは禁止。動物に餌を与えない。開園日時、土曜日曜祝日、8時45分から17時。3月は水曜も開園。以降は広報図紙4月号で確認を。アクセス。池子川出入口は京浜急行神武寺駅から徒歩約8分。日崎川出入口は JR 逗子駅から徒歩約20分。なお、駐車場、池子川のみ。駐輪場あり。写真が3枚あります。写真1、説明。手前に草原、奥に背の高い樹林が広がる池子の森自然公園です。写真2、二輪草。説明。緑の葉の間から伸びた2本の茎の先に、それぞれ白い小さな花が咲いています。写真3、オオルリ。説明。太い枝に止まったオオルリです。頭から背、尾まで青色で、お腹は白い鳥です。写真説明終わり。